ユダヤ書の42章の5節から9節という意味です。ここのところもですね、この42章の最初にある見よからの続きになっているわけですね。この前も本当に話しましたが、この世のいろんなものはですね、もうみんなこれ何かを見よう、もう必死になっていると。この映像はまさにそうですね。昔は映像がなかったから、その見ようとか言っ てなかなか見られないわけですね。富士山の美しさ見ようとか言っても、これはもう滅多に見られないわけです。昔はもう江戸時代なんて歩いていくわけだから、いくら綺麗か見ようと言ったところ見られない。今だったらですね、見ようって写真を映像をパッとテレビでしたら、もう圧倒的に多数の人がもうみんな一緒に見るわけですよね。そういう形でこの映像文化っていうのもいつもですね、その背後のディレクター作成者たちが、これこそ見ようと、まあ、そういうふうにもう本当に今は映像文化が氾濫してるんですね。人類が始まっている。そういうふうにですね、もう至るところでもうテレビでも、あるいは視聴率が悪戦と、だから内容のレベルに低いものをしてですね、そして見させようというふうなことまでしてですね、手段を選ばないでですね、そういう形で全く無意味なつまらないものをみんな一緒に見させられていると、そういう現状になっているわけです。でそれに対して、この政治の上ではですね、全く違ったものを、そのつまらないものだからですね、41章ではそういうことで、みんなこのように無に等しいようなものだと、これ現代非常にこの当てはまるところがあるんですね。でそういう方中で私たちは全く別のものを指し示されていると。でそれが特にこの前はですね、神の聖なる霊が置かれている、そうして国々の正しい裁きですね、正義真実を示す人だと。で不思議と大きな声や宣伝や権力や金の力にものを言わせて宣伝しないのに、不思議とそれが響いていく、伝わっていくっていうの特徴は、傷ついた足、暗くなっていく、もう弱りかけたものをもうそのまま、普通は権力者とかいろんなものを踏み潰すんだけど、それはあえてそこに熱い配慮を注ぐんだ、そういうその弱いものに非常に深い配慮を注ぐというのが、これがこれこそ見ようというべきお方、こういう人現れると。そういうことを受けてですね、今日のところはまた違ったところから、その見るべき、しもべの特質で、その前にですね、この5節で言ってるように、天地創造のところに立ち返ってるんですね。前半のところでその天地創造なんていうことは出てこなかったわけです。とにかくしもべが、特別なしもべが起こされるんだと。聖霊は神の霊が置かれたんですね。で、この5節、全く違ったこの遥か、この創造の昔まで遡ってですね、天を創造して広げたと、この無限大に広げた、この大地、地上世界もやはり広げたですね。これは今は地球はこう丸い球状って分かってますが、そんなのはある程度最近のことですね。長い人類の歴史、地上世界も永遠に広がっていると。このようにですね、素晴らしい天にはですね、見える天使のような星々や太陽、月をずっと無限に広げて、地上にはですね、ありとあらゆるいろんな砂漠やら山やら川やら花やらいろんなものを広げていたと。そういうふうに神様の創造のためも広大な、無限のものに広げていったわけです。でそこでですね、ここではその山、川、谷、植物、虫、動物、日本記ではそれがたくさん出てくるんですが、ここではそれ言わないですね。その無限に天も地も広がっている中で人間がいきなり出てきてですね、その人間も創造された、その人間の特質は特別な霊、息を与えられていることだ。単なる息だったらこれは動物も与えられているわけです。だからあえてここはですね、たくさんのことを全部省略して人間したら特別な霊が与えられていると言いたかったんですね。天地無限に広がっているその中においてですね、全く違ったものがここで言えば立っているということです。想像されている、これが人間だと、そういうふうに この人の霊の世界ですね、まあ、そういう非常に広大な広がりがあるものが見えてきて、そこに全く異質なというかですね、霊を与えられた人間というものがそこにおると。ところがですね、その人間はせっかく霊を与えられ、特別な生きも霊も神様に吹き入れられたと書いてありますが、神が吹き入れて生きたものになったと。人間だけ特に書いてあったですね、創世記には。動物だって生きてるけど、あえて書いてなかったわけです。そのようにまた神の形を持って作られたのにですね、その人間は動物以下にまで場合によってはですね、悪いことをすると。たくさん、まあ、意味もないのに殺しやったり盗んだり、いろんな必要もないのにいっぱい溜め込んだり、そんなことは動物しないわけですね。必要なものだけ食べたらもう襲ったりしないわけです。そういう意味ではですね、強欲、欲深とか、それから神様ということを知ってるはずなのに、霊的なものを与えられた。それなのに、それにひざまずくこともしないと。だからそこで新たにですね、そのように特別に作られたものがいっぱい特に作られたんだけど、それだけでは足りなくてですね、新たな光として、そのように、ここで、その見るべきしもべ、見ようと。しもべがそこで大きな意味を持っているんだと。それがここではですね、主である私の恵みを持って、あなたはこのあなたはしもべということになるわけですね。前半の方から考えた特別な人を呼び出して、そして手を取ったというふうに今書いてあります。なんか生き生きとこう浮かび上がってくる感じですね。神様は霊的なお方なんだけど、特別なある人を言えば手を取って引っ張り出した。これはまあ我々信仰を持っているものもですね、他の多数の人が前からざーっとどんどんどんどん流れ去っていくのに、私たちは神様がですね、なんか手を取ってグッと引き止めたと、まあ、なんとなくそういう実感がするんですね。呼び止められた神様、他の人は呼び止められてどんどんどんどんですね、まあ、滅びの方に向かっていってるのに、神様をどういうことが私たちは信じるようになった、これ呼び止められたんですよ。そして手を取って引き止めてくださいという側面が、ここは今日のメシアというかですね、死のしもべに対する予告なんですが、前も言いましたように単にメシアだけに当てはまるんだとあんまり我々関係ないんですよね。そんな昔のことなんです。このメシアのことで言うということは、すなわちメシアに結びつく私たちもまたその程度ははるかに小さくても見たことが起こっているわけですよね。でここでですね、そのもう死のしもべなるものはですね、ここでは光という形なんですですね。しかも諸国の光だ、ここでもですね、前の一節でも国々の正義、国々に正義を示すということだったんですね。この裁きところであった真実の正義を示すお方だ。ここでもですね、諸国の光というのが出てくるわけです。この旧約聖書でありながら、このように非常に広い展望を持っているわけです。で、まあ、そういうふうに、そしてここでは特にですね、光、それから7節のさっき、ちょっと熊谷さんも出た目を開く、見ることができる、これは盲人という言葉ですが、盲人の目を開く、囚われた人を歌詞から闇に住む、ここでもまた光の関係できますね。闇に住む人というですね、救い出す、闇の牢獄から救い出すということで、ここのところ、この2つ目のこの死のしもべの内容は光ということが強く結びついているですね。見えると。前半の方は傷ついた人、もう消えかかっているともしだったんですね。これはあらゆる病人や障害者、あるいは精神的な病もみんな含めてるんですね。死が瀕してる。そういう意味でも本当に傷ついたして、もう普通の足がちょっとでも風に、わずかな風でもそういうでるわけです。そこで傷ついたらもう起き上がれないわけですね。そういうふうに起き上がれなくなった、もともと弱い存在が起き上がれなくなっている人がいくらでもおるわけです。 で地位が高いからしっかりしてるように見るとそうではないわけですね。しばしば地位の高い人は突然、自ら命を絶ったり、北海道電力の人がいなくなったとかですね、言いましたが、もうどんな人でもですね、強そうに見えて、みんなこのどっかですね、このように傷ついた足、もう折られてしまったとか、もう消えそうだと。でも地位がある程度高いほど言えないわけですね。他の人に言えないで、ますますその折れた度合いがひどくなっていると。で、まあ、そういうことも起こるわけです。それに病気にしろ、人間関係や、あるいは家族の問題、職場の問題、至るところで人間は傷ついて、暗くなって消えていくと。そのような人間の弱さに関するメシア、これを救うとメシアが来るんだ、ゼノ。こちらの後半の方はですね、光として、どんなに強い人でも見えてない人に、例えば、東京大学の原子力工学の学者なんて、そうそうたる一歩ってもですね、そんな嘘っぱちを言ったらいけないと。お金もらってそんなものを言ったらいけない。それが見えないわけです。で、この世の中を非常に混乱に陥れて、たくさんの犠牲者を取る、戦前の戦争もそうです。そんな人たちはみんな昔の最優秀の政治的に時間があることは東大とかいっぱい出たような、そういうたくさんの人たちが、そういう人たちがこんなことを引き寄せたら、どれほどのたくさんの人が殺したり犠牲になるか見えなくてですね、国民を引っ張り込んだんですね。今度も原発がああいうふうに福島の人特にですね、大変な苦しみを与えているということもよく似ている。本当に大事な情報を頭にいる人たちが隠してですね、お金をもらって、そしてそういう弱い人たちが犠牲者を作っていったわけです。まあ、そういうふうにですね、この目を開かなければいけないっていうのは、これはありとあらゆると非常に元気そうな人でもですね、前にも何度か言いましたが、例えばノーベル賞学生もですね、まあ、活動していると10人もおっても、アメリカで50人もおる人、ただ一人がですね、東大の教授、原子力教授たり、買収されてると、はっきり言ったり、原発をやめなきゃならない。アメリカで50人もおる人だけは言ってるんですね。あとの人は一言も言わない。これだけのことが起こっている。日本の科学者の代表だとしてですね、すぐに文化勲章、国家の最高の賞をもらうような人が、今回のような日本の危機においても、一言も言わないんです。そういうふうに、いくらその方面でですね、頭が良くて業績上げても、霊的な目は見えない。こんなことは言うべきか言うべきならないか分からないってことですね。と言わなければならないんです、科学者で。国家の代表的な科学者としてされるならばですね、国家の命運がかかっているのって言わなければならない。それを言わないんですね。まあ、そういうことが分かりますように、非常なる学者であってもですね、それは言わないんです。三原武史なんていう人がいますね、京都大学の教授だった人で、若い時はそんなのではなくて、だんだんだんだん中曽根にですね、引っ張って、京都にこういった会館を建ててもらったからですね、政治家に接近して、そして原発のような宣伝みたいなことも言うようになったと。非常に頭のいい日本の代表的姿勢なんでですね、新聞で持ち上げた、そんな人でもそうです。政治家によってお金を接近して、そういうふうな施設をですね、建ててもらったということから、そんなふうに傾いていくわけです。で、時の宗教学者たちもそうですね、キリストの時。学者でたくさんの勉強をしておりながら、キリストの真理が全く見えなかったと。その点は、まあ、パウロもそうだったんです。当時の家柄もよく、頭もよく、教育もよく、別格の教育を、宗教的教育も受けた指導者だったんですけど、キリストは全く見えないで迫害をして、それを撲滅しようとしていたわけです。そういうふうに、この見ることのできない目っていうのはみんなあるわけです。非常に知的な人、権力を振ってる人、学者、全部そうですね。ですから、この2つの領域をこういうふうに並べておいてあるって、これ非常に重要な意味を持ってるんですね。なんとなくこう始めと終わりに置いてるんではないわけです。ですから、この見えない目、見ることのできない目を開くんだと。パウロはまさにそうだったんですね。学問によっても、地位によっても、生まれによっても、家柄によっても開かれなかった目がキリストによって開かれた。こういう人もたくさんおるわけです。で、このことをですね、やはり、ヨハネ福音書では、この人に知的な人たちがやはり見えない。そのことを言っている箇所があるわけですね。ヨハネ福音書のこの、これは以前にもここを学んだりしていたことがあると思います。6章、 から6章ですね。9章です。ヨハネ福音書の9章、非常に長いスペースを使ってこの問題を扱ってたわけです。まさにこのイザヤ書の予言のように、見ることはできない目を開いた、見ることができるという目に裁きを与えられた。この9章は以前にも学んだことがありますが、普通は、少し前にスカイプを使う教会でも学んだと思いますが、実はこの前半だけが非常に有名になったんですね。前半だけ、生まれつきの目が見えない人は何か神の技が現れたんだ、これによって非常にですね、大阪ライトハウス、日本ライトハウスになって全国にライトハウスができる、そういう非常に重要な働きをした人もあります。たくさんの人がこのことによって目を開かされたわけですね。けどもこれはこのことだけ言ってるんじゃないですね。キリストは全体としてですね、この具体的に実際に見えるようにこの人はなったんですけども、それからこの世の全ての人に当てはまる見える見えない問題にメスを入れてるっていうのが9章なんですね。でこの最後にそれ出てきますね、40節、9章の40節、結論としてだから39、40が出てくるわけです、ね、9章全体は一体何のためにここがあるのかと、ね、神の技があらゆるという、そのことだけでなくて、ほらですね、私がこの世に来たのは見えないものが見えるようにある、見えるというふうに傲慢な人、真理が目覚んだ人、そのような人は確実に見えないようにした。どんなに知的な人でも学問をしたってこれはダメだって言うんですね。幼子のような心を持って信じない限りは見えると言ってる人は、自分は学問をして見えてるんだって言ってる人はますます見えなくなる。こういうふうにあらゆるですね、知的階層、支配者階層、指導者階層というもののそういう傲慢を打ち砕いたというわけですね。で全く目が見えなくてバカにされとってですね、まあ、人間にクズみたいに立たってるんだと思われとった人を非常にこういうふうに高い引き上げたわけです。見えない人が見えるようになるんだと、これはあらゆる人が実は見えない人なんですね。だけど素朴に本当にイエス様に座っていくときには本当にみんな見えるようになると、実はみんな見えないんだと。で最後にですね、パリサイ派の非常に指導的な人たちがこんなこと言うのは、あれは見えないということを言ってるのかと言ったら、イエス様が見えないと本当に意識してるんであれば罪はなかったと、見えないからどうか見させてくださいと言うんだってなおさらこれは祝福されるのに、見えと言い張ってそこに罪があるんだと言ってですね、この、まあ、旧章全体がみんなに当てはまるということですね。人間の根源的なこの傲慢さを指摘しているということなんですね。そういうふうに、まあ、この福音書というものは聖書の全体はそうなんですが、非常に奥があっていくらでも扉が開かれていくということなんですね。我々が少し見えたらまた別の扉があって、また開けたらまた奥があると。だけど傲慢であったらですね、なんかついつい扉が閉められていくということ、それでまあそういったこととですね、この結びついているのが今日の42章の後半なんですね。でそのメシアになる部分が現れて、まさにその諸国あらゆる人たちの見ることができない目を開いていく方、これが9章なんですね。今日のヨハネの見えない牢獄におる人たちを救い出すと。で私たちも神様は見えないと、本当に真実の道が見えなかったから私も非常に苦しんだわけです。まさにその牢獄であったと。だから実際の目を見て、体も一応健康であっても本当にも生きていたくないと、あれ死んで牢獄におったからですね。そこから、まあ、救い出すのだと言っているわけです、私読んでその後ですね、私はヤハウェだと、これは私は知る、これは私のあってあんまり意味なさないんですね。ヤハウェって存在という意味があるわけですね。前から言われてハヤーというのは存在という意味、 ですから我はヤハウェなると、だから存在、根源的な存在なんだ、これが私の本質なんだと言おうとしているわけです。でその永遠の存在者たる神様がですね、その永遠の存在を持っている永遠的な栄光を他のものに渡さないと、言い換えたら他の偶像はどんなにその頑張ってもその神様が持っているその永遠の栄光には到底立ち行きできないのだと言ってですね、最後、今日の最後、初めのことっていうのはいろいろと予言されてきたことですね。例えばエレミアが道しめあって予言されてありますね。神の言葉に従ってですね、このところはバビロンに連れて行かれないといけないんだと。逆らってエジプトの助けを求めるものかなと滅びる。あるいはそのもっと前にですね、神に立ち返れと必死になって叫んだけれども、そんなことを聞かなかったら滅びるんだと、本当に滅んだわけです。まあそういうさまざまなことを指しているわけですね。過去にこの紀元500年のですね、539年以降にですね、大体この途中から帰れるようになっていくんですけど、それまでに予言されたいろんなことはみんな成就していたと。でこれから新しいことをつけると、特にこのイザヤ書の後半って大層ですね、道がないところに道ができると、本来帰れるということは決してなかった人たちが砂漠を通って遠い遠いところに帰ってきてですね、そして町を再び上級を再建できるんだとですね。そういう意味でもう本当みんな知らない、もう大方死んでしまったわけですね、半世紀も経った。だからそういう人たちにとってもう一人新しい道であり、新しい都であり、でそこでまたですね、このようなメシアも新しい気持ちで待つのと思う。でこういうふうなこの神様の導きを本当に受けた人はですね、いろんな物事から新しいことだが付け知らされているのが分かるようになるわけですね。まあ、そういうことで、ここで本当に目が開かれたら、これは当然ですね、ついついと新しいことが見えてくる、分かってくるということです。はい、それでは今日はそこまでに。